ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、2024年のトムのおはこんちはバン。はい、どうも皆さん、おあけおめ、あけましておめでとうございます。2024年だってさ、2024年だよ。あのドラえもんがさ、2020年に帰っちゃうとかいうさ、だからもう藤子不二雄のあの漫画のちょっと書き直しが入るでしょ、あれ。要は2200年とかにしとかないとおかしくなるから、未来来ちゃったもんね。ドラえもん製造してる年超えちゃったからさ、すごいよね。それだけ未来に来ても、あ、でもかなり、あ、そうだよな、あのなんか手塚治虫のさ、想像してたこう未来予想図みたいなさ、それが結構的を射てたりとかするなんて話とかするもんね。あの車が浮いてねえとか言っても浮きそうだもんね。リニアモーターカーって実際浮いてるしね。だからそうやって考えると、案外未来って、俺らが見てた漫画のさ、ああいう方向に行くかもよ。本当にあのちょっとした未来って、昔の SF 映画なんてさ、スマホは完全に未来の道具だよね。これだけの情報量が入ってて、端末として機能してて、クレジットカードで支払いとかできて、写真も撮れて動画も撮れて、それをインターネット上にアクセスしてさ、共有できる道具、すごいよね。もうなんかね、あの正月関係ねえ話だけど、やっぱすごいなって、こう改めてね、年の初めとかこう節々になると、人間すげえって思う時あるもんね。よくぞタクシーネタ言うタクシーでも、そのタクシー乗ってると、そのいろんなとこ行くじゃない。 で都会でしょ。で大きな建造物っていうのかな、橋、ほらだから東京で言ったらベイブリッジ、横浜で言ったらレインボーブリッジ、逆よ横浜で言ったらベイブリッジ、東京で言ったらレインボーブリッジみたいなさ、本当に超巨大な海を渡るような橋とかさ、あれ人間作っちゃうんだよね。もうその凄さたるやというか、まあ自分がね、そういうところやったことないから作れないからなのかもしれんけど、やっぱすごいなって改めてこう年の初めとかね、その節々にね、実感するのがひしひしと。そして人間でよかった人間でよかったっていうか、あの人間としての、いや人間という生命体でこう暮らせてというか、思考できて本当に幸せだなと、こうなんとなくこう肌で感じるの、あのお正月とかこういう時って。じゃあ説明しづらいな。なんか、つぼさん伝わってる？伝わった。つぼさん分かってくれてる。なんかね、そういう気はあるね。なんか、おごそかな中に、その、あ、人間でよかったな、と思うのか。ちょっと、やるか。この番組では皆様からのコメントやいいね、もちろんメッセージ来てないもんね。はい、来てません。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますと。この番組は In Reality The Dream、 これいい言葉だよね、 In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、めでたい話をしなきゃね。うん、あ、でも俺めでたいっていうか、その俺好きなのさ、こういうあのなんだろう、年末からさ、ほら おお、行く年来る年のさ、いろんなところの神社仏閣のさ、あのシーンと雪が降り積もって何の音もしないところにさ、あの初詣を待ってる人っていうの、俺一度もやったことないけど、初詣を待つっていうのはね、並んで待ってるじゃない、あの並んで待ってるやつをいろんなあの高野山ではとかさ、青森県のなんとかではとかさ、ずっとこう各日本各地をさ、行く年来る年でさ、紅白の終わりから12時の明けましておめでとうございますのこのわずかな時間で巡るじゃん。あの瞬間俺大好きで、これといってその行きたいなとかいう思うわけじゃね、あんな山深いところに行ってさ手合わせたいとは思わないけど、なんだろう、日本のいいとこっつの、まさにそこっていうか、なんだろうね、これ外国じゃないもんね、この厳かな雰囲気っていうの、アジアでもないもんね、この神聖って言い方も、俺全然神徒でもないし仏教徒でもなくて、信心深いって言ったらそんなことないので、こんなこと言うのはなんだけど、でもなんかこう厳かな、いやこれね、ほんとつぼさんがうなずいてくれてるから多分同意してくれる人はいると思うんだ。これどうだ、ウェディングドレスの結婚式より人前の方がなんとなく凛として見えるっつの違うかな。でもまあそんな感じの、そのめでたいんだけど楽しいんだけど、こう静かにその楽しさを、楽しさというかこう新年を迎えようという雰囲気が好きで、でこの後ろに流れてるビジュだってそうじゃん、これなんて言うんだろうな、どんちゃん騒ぎの音楽じゃないじゃん、だからそう日本人ってそうありてんなそう俺もそうありたいと思う、なんだ俺今日まとまんねえぞ、タクシーの話しよう、タクシーの話、ね、嫌な話しかできないんだけどね年末からだと嫌な話しかできないんだけど、びっくりするぐらい個人タクシーさんってね評判悪いわ、うん、あの水商売の人も一般の人もおじいちゃんもおばあちゃんも若い人も個人タクシーが嫌い、え、なんでっていう話をしたら、まずあのこの話がね、話したのはおばあちゃん、俺乗せたの91だか2だかの杖ついてても、どちらかというとあの腰というよりはあのブーメランみたいな形に杖がついてるようなおばあちゃんもう全然90度に曲がっちゃってるおばあちゃんがいて、で、タクシー手挙げたから俺あの止まってドア開けたけど、あの90度がやってきたから乗れないのさ、上手に、だから俺反対側回って解除しようかなと思ったら、頑張って自分で乗りたいって言うから、どうぞって見守ってたのね。で、まあまあ乗ったからドア閉めてあげて、どちら行きますって話をして、で、500円、要は近い距離だったのね、ワンコインで行けるところだったので、病院らしいんだけどさ、でその病院に連れてきますって言って、はいよって言って連れてったら、あの手合わされて拝まれちゃった、ありがとうありがとう、朝から本当に気持ちが良かったっていう、タクシー乗っただけだぜ。そしたらその毎日病院行ったりね、あのするのにタクシーは毎日使うと、で毎日使うんだけど、家の前で止めた瞬間にまず嫌な顔される。要はあのよく交通がまあまあ頻繁に車が通る道でタクシー止めると、要はほら頻繁に通るから後ろからはもう車が来るわけじゃない。だから早く素早く乗せて素早く行かないと他のこの交通の妨げにはなる。これは間違いないんだけど、でもさ、おばあちゃんが乗るってなったら後ろの人も見えてるからさ、おばあちゃんが乗るのって。それはクラクションも鳴らさないし、ちゃんと待ってくれるのよ。だけど個人タクシーのドライバーさんは、俺が止めてやってんだから早く乗れって言うんだって。要は文句言われたくないから。でパッパッとかでもされようもんなら、あのほら見ろみたいなことを言ってせかされるんだって。おばあちゃんってか90過ぎのさ、90度に曲がったおばあちゃんさ、せかしたって早くなんねえじゃん。だけどさ、せかすんだって。で、そんだけ時間かけて乗って、ワンメーターだとまたそこで怒り出す。ひどいよね。今もあの、その、全員が全員とは言わないけれど、あの、この前っていうか、前もさ、タクシーの話でしたじゃん。あの、短いとこでごめんねって言わせちゃうお客さんに、それが10人、20人言うわけじゃん。それってさ、もう、 なんか呪いみたいだよね。だって500円でいいですって言ってるから俺ら金額決めてるんだから、そんな胸張って乗りゃいいじゃん。だけど胸張って乗れないというか、まあそれは多分ね、お金を払うのに嫌な顔とか文句言われてまで乗りたくないから、先に防御として短くてごめんなさいとか言っちゃうんだと思う、反射的にね。それは本当に申し訳ないから言うんじゃなくてさ、もうそいつがっていうか、タクシー業界の人がそういうふうに言わせちゃってるわけじゃん。文句言われたくないもん。そりゃそうだよね、お金払って文句言われるって意味わかんないもんね。だからそれを やらせちゃったのが、その横柄な、その昭和のドライバーたちってことになるんだけど、おばあちゃんはそれでちょっと普通に、だから俺は別に普通だったんだよ。おはようございます、まあ俺国際交通だから KM って言うんだけどね、KM の高橋ですって言わなきゃいけないのね。言わなきゃいけないんだよこれでも、まあ、おはようございます KM の高橋です、どうぞいらっしゃいませって言って、解除して、で、ご乗車ありがとうございました、お気をつけて行ってらっしゃいませって言うだけよ。これ別にさ、デパートのエレベーターガールですら言うじゃん。だからホテルのドアマンでも言うじゃんっていうことなのに、なぜかタクシー業界っていうか、タクシーだけは何だろう、特別な話になっちゃってる特別になるからおばあちゃんがありがたがるってさ。だこれはね、おばあちゃんがありがたがるような状況にしちゃダメだよね、普通にさしないと。うん、本当にお年寄りがさ、タクシー乗ってる時にクラクション鳴らすようなやつは、まあそいつも込みで要は煽り運転がモラルだとするならば、おばあちゃんが乗ろうとしているタクシーにクラクション鳴らすやつも煽り運転と同罪。ねえ、仲良く乗ろうよってか、その別にさ、どんだけ早く行きたいのよと。多分ね、頑張ってそのおばあちゃんのやつの追い抜いたとしても、煽ったとしても、まあ、煽りの話じゃないけど、5分も変わらんって。着く時間で、その間にね、その反則金だとかさ、違反だとかさ、もしかしたら事故してさ、大怪我するかもしれない、もしかしたら命がなくなるかもしれないわけじゃん。そんなリスクを取ってまで急ぐ必要ないと思うよ。うん、そうそう、思い出したわ。昨日俺、明け晩でタクシー乗ってたんだけど、スクーターが俺の前に来たの、信号の前にピッピッて来たので、後ろのねトラックがものすごいね煽ってくんの俺を、アクセルでうわうわうわうわって言って、ハイビームでパッシングもすんの、パッパッパッパッって。俺何したんだべと思って、全然会ってもいなかったから。どうやらそのスクーターが悪いことしたみたいね、そのトラックをびっくりするような方向で抜いたとかして。だから俺関係ないのよ、要はスクーターと俺とトラックっていうの、俺はだからタクシーでそこにいるだけで、スクーターが気に入らなかったみたいね。だけどもうスクーターにパッシングしたいし、アクセル煽りたいんだけど、俺がいるから俺を煽る形になっちゃってさ。でそれね、気づくのちょっと俺遅かったんだわ。でなんだこいつぴったりくっついてパッシングしてと思って、ちょっと避けた、ね、タクシーだしさ。で車を避けた瞬間に追い抜いていって、そのスクーターを追っかけていくっていうねああ、その時初めて俺が、あ、そのスクーターが何かしたのねっていうことが分かるって。いや、道路って難しいよね本当に。自分でもね、あ、もうちょっと早く気づけば俺パッシングも煽りもされなくて済んだんだなと思ってみたり、いやいや、そうじゃなくて、そんなね、タクシーがじゃなくて、みんな優しく乗ろうよっていう話だね。世の中で、まあ、2024年新年になったんだから、せめて余裕を持って、心に余裕とは言わないけれど、優しい気持ちで今年は乗り切りたいなと思っている高橋智明でした。 CM
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。 その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネル。
ねえ、本当にさ、いや俺のキャラっぽくないけど、なんかこういう話になっちゃうね。嫌な話をしないでタクシーって行けるのかなと思うけど無理だな。でもまあね、2024年ね、年明け早々エロい話するよりいいかなっては思うけど、ついでにじゃあタクシーの給料の話する？いや、本当ね、実は俺はものすごく給料が良くなると期待してタクシーの業界に入ったの。だってそういう風な広告しか見たことないと思うよ。アルバイトのやつとかデューダとか見ても、50万保証とかさ、100万取ってる人いますよとか、70万の人もいますよとか書いてあるもんね。高額で高収入な仕事の代表格みたいな形でタクシーってよく言われるじゃん。じゃあまあまあ、そこまでとは言わんけど50万円ぐらい稼げるのねって思って俺は入ったのね。で実際その入った先でも、いや新卒の24歳の女の子が、道も知らなくてさ、東京も全然知らない子がポッと静岡から出てきて、53万7千円のほら初任給とかって見せられるけどもよ、まずそのね、いかねえよそこまで、まずはそんな金額。何から言ったらいいんだろうね。まず出番っていうのかな、1日24時間っていうか21時間勤務だから、まあ最低でもっていうか労働基準法結構うるさいんだわ。ほら命を関わる事故とかも起きたし、お客様を乗せる商売だから、労働基準とか労働時間っていうのをものすごく厳格にされてるのね。だからそれをダメだって言われると、国土交通省から本当にナンバー取りに来るのよ、乗っちゃダメって。だからもうナンバーないとさすがに走れないじゃない。だからなんだろう、困るのよ、労基違反ってやつね、労働基準法違反になっちゃダメだから、きっちり働きなさいって、その管理されてるのね、タクシードライバーって。でその時間が、21時間のうちに2時間の休憩が入って19時間、19時間が、月に11回、要するに出番が11回、11回タクシーに乗って19時間って働くと、ここでもう労働基準法の時間はあとね2日間分ぐらいは空くんだけど、まあまあそれぐらいでちょうどいいよっていうような余白を持って働いてねっていうのがタクシーに言われることなんだけど、タクシー屋さんか、要は心に余裕があると事故もしなければ大変なことも起きないっていう考え方らしいのね。でそれで50万いくっていうの、それを11回だから割ってけばいいのね。で、50万円っていうか、俺らの取り合いっていうのは、歩合制だから、売上の 60% なの。で、売上の 60% で50万円いくってことは、75万円でもダメか。80万ぐらい。ちょっと待ってね。今、電卓で弾いてみるか。80万円あったらいけるのかな？ちょっと待ってね。80万で48万円か。あ、まだいかない。85万円ぐらいだ。85万円の売り上げがあったらやっと50万円もらえる。で、85万円っていうのを11で割ると、だいたい8万円 ?1 日売り上げなきゃいけない。で、先輩から聞いたのが、40組のお客様を乗せれば、だいたい9万円ぐらいになるんだ。それを毎回繰り返せば50万円なんてあっちゅうまさみたいな、軽く言われたけど軽く言われたんだけど、いかないんだわ8万円なんて。そうそう、 朝から晩まであってさ、まずね乗らない、そんなに40組ってすごい量なのよ。なんだか俺さ40人乗せりゃいいんだなと思うとすごい楽だったんだけど、楽だと思ったのさ、そんなことないよね。 A 地点で乗せて、見える B 地点でこれを40回繰り返せっていうわけじゃないからね、いろんなとこ連れてかれてそれで40回だから。で、もっと言うならば A 地点から B 地点、 B 地点からっていうふうにお客さん拾えるかどうかも分かんないよね。 A 地点から B 地点に行ってまた A 地点に戻ってからもお客さんいないかもしれないし、でも A 地点から B 地点に行って B 地点でお客さんもらったら C 地点に行っちゃうかもしれないっていう、そのどこ連れてかれるか分かんない中で、もう空車っていう時間を少なくしてどんどんどんどんお客さんをこう矢継ぎ早に取っていくっていうのはまあ難しくて、本当に難しいんだわ。でもっと言うならばいいとこって決まってるの、東京でも。だから銀座とかさ、霞が関とか、その人の集まりそうなっていうか、お金持ちがいそうなところっていうのがやっぱりあのタクシー乗るのよ。もうだってお金持ちだからさ。でなんだろう、そんな下町とかさ、他のとこだとみんな考えちゃうからタクシー乗らないのよ。昼間なんかだって電車動いてるし、バスも動いてるから、バスだったら100いくらで行けるところさ、1000円ぐらい払うことになるわけじゃない。それ俺だってやだもんね。まあ、だ俺も貧乏人のうちだから、そのタクシー乗るぐらいなら歩いたりバス乗ったりバス待つよって思う口なのね。だけどお金持ちのエリアってそうじゃないからね、時間かかんないんだったら1000円でも5000円でも払うっていう、駅に改札からなんだ階段に降りるこのがめんどくさい、だったらタクシー乗るっていう、もう理屈が違うんだよね、お金持ちのエリアって。だからバンバン乗ってくれるので、今言ったように A 地点から B 地点、 B 地点ですぐお客さんが乗るっていうのはあり得る。でタクシーがキュッて止まりましたって言って、あんまり別にタクシーでも電車でもって思ってたお金持ちは、目の前にタクシーが止まると乗るんだわ。あ、今ここにタクシーがあるならばっていう理屈、俺ら乗らないじゃんそんなんで。目の前にタクシーがキュッてきてお客さんが降りたからってちょうどいいやってタクシー乗る？でもお金持ちは乗るんだよね。あのこのタイミングだから、だからもう乗れって言ってる、言われてるんだったらもう電車もやらないもんじゃなくてタクシーで行くわっていきなり切り替えちゃうね、気持ちというかさ。東京住んでる人しか分かんないかもしれないけれど、例えばあとね、渋谷と新宿なら分かるか。で渋谷と新宿のど真ん中、あ、じゃなくて渋谷と新宿の大きな駅に行くから、渋谷で乗って新宿で降りますよっていう間でまあ160円かかるとしよう。だけどタクシーだったら2000円かかるとしよう。で、ね、昼間だとしよう。で電車なんて2分に1回来てるわけじゃん。でほあの駅のロータリーでさ新宿に行くよって、あ、渋谷駅のロータリーでさ新宿行くよって立ってるとするじゃない。タクシーがキュッて来ましたって、お客さんが降りました、あ、乗れるんだなって分かって乗る？俺は電車の改札に行って160円の切符買って新宿に160円で行くわ。で時間も多分下手すると電車の方が早い、あの東京車もいっぱいあって渋滞してるから。それでもお金持ちはフッて乗っちゃうんだよね。 なんだろう、まだそれが本当に余裕なんですよ。階段登ったり、この人混みにさあのやったり、あの改札でどっちだか何の方何番線とかさ、東京ってもうすごいんだわ、何番線まであってどれか乗り間違えるとえらいことになるっていうところばっかりだから、それもめんどくさいって言えば、要はタクシーはね、あのドライバーに新宿ねって言えば、新宿駅って一言言えば、あとは座ってるだけで望みの場所に連れてってくれるわけじゃん、降りたいところに。でもそれ相応のお金がかかるわけじゃん。お金持ちはね、それをね全然物ともしないで乗ってくれるから。でそういうところがだいたい銀座か六本木か渋谷か新宿か、まあそのお金持ちのいるところで、東京西側って呼ばれてる、ね、要するにあのほら、成城とかあの自由が丘とか、そういうは山手のね、お金持ちの家がいっぱいある方って西側なのよ。で東側ってどっちかというと浅草とかさ、 上野とか下町が多くて、まあ寅さんとかもそうだけど、人情味はあるかもしれない、これ本当なんだよね、ドラマの中じゃなくて、人情味あるかもしれないけど、まあまあそんなに、そのまあ持ってる人は持ってるよ、お金、東京のど真ん中だから、同じお金持ちは持ってるけれど、そのお金持ちの質も違うんだと思う。今言ったように西のお金持ちは要するに目の前でその入って乗る感じだけど、東側のお金持ちはいや別に使わない、使うときはベンツでバーンって買ったりとか、お金は使うけど、そのタクシーにピョロンとかのお金をバンバン使うとかっていうことはしないっていう人が多いんじゃないかなってぐらい、あの差があるのよ。でそこに行くか行かないかでもタクシーの売り上げは変わるけれど、そこがね、このねすごい難しいというか、今言ったように矢継ぎ早に40組乗らなきゃいけない。であとものすごい重要なことに、引きの弱さ強さっていうのがあって、俺麻雀すんごい弱いの、要は欲しいものが引けないのよ。麻雀分かる人だったら分かると、ツモがいい人って絶対的に勝つのよ。だって1、2、3って揃えたい時の2がなかったら2しか待てないじゃん。だけど2、3だと1が来ても1、2、3で3組のペアできるけど、2、3、4ってついてもこれもペアできるから1と4待ちゃいいじゃんっていう、この確率がどんどん上がってる方が、どんどん上がる確率が上がるから、麻雀って考えて、まあ、頭の体操にもなるって いい遊びなんだけどね。掛け事しなければいい遊びなんだけど、そういうあのものよりも、まず山から引いてくるときにバシバシ必要なのを引ける人と、全然いらないものばっかり引く人っているのよ。で俺その後者なの。だからあのひょっと引いたら成田2万円とか引く人もドライバーでいれば、俺ひょっと引くと500円で何々病院とかね。だから端的に言うと、40組で9万円いくよって言ってた先輩の話に、俺42組乗せた日があるの。42組乗せて4万円にしかならなかった。要はその42組の人全員、平均すると700円ぐらいだ。だから俺1メーター入りちょっと行ってるぐらいのお客さんしか乗せられなかったってことなの。これはもう引きの問題なのよ、俺の。タクシーがどうたらかたらじゃなくて。だからもうそれこそ先輩にも、うわ高橋さん運ないねって言われたぐらい。だから運がかなり左右する商売だなと思うと、誰でも彼でも高額収入をできる商売じゃないと思うよ。で、CM。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。DJ テリーです。DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。中途半端な僕は守れる、手に入れたものだけじゃ足りない、僕は意味を集めながら一つ一つつなげてゆくのだろう、途切れない光を背に。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、 お正月早々ごめんね。自分でね、段取ってね、俺も本当になんか少しレジュメって難しいよね。なんだろう、最近さ、カタカナすげえ、一回カタカナの話もしたかったな。ああ、16日するわ。俺も思ったんだな。いつこの横文字のさ、難しい言葉こんな増えたん。まあいいや、それ16日喋るから、楽しみに待ってろ。みたいな感じでいくか。この番組は、皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますと。番組の、ツイッターでございます。ごめん、X で。X の、ミュージックゼロの、ミュージックゼロチャンネルでも、カタカナでミュージックゼロチャンネルでもいいですし、ID は M_Z_CHANNEL でございます。MZ チャンネルね。で、まあ、フォローとリプライよろしくお願いいたしますと。で、つぼさんの方は、デルタ IR でエアって呼びますんで、デルタ IR で言ってもいいですし、エアシンガーでもいいのかな？エア、今やってないのかな？まあ、エアってカタカナでもいける。うん、で、あとは、ホムンクルズってカタカナで、検索してもすぐ出るし、あとは、いつも雨って言っても、すぐ検索できるので、この2つね、あの動画と、あと、NFT のキャラクター、これ販売もしてますから、ぜひぜひチャンネル登録、リプライ、ご購入よろしくお願いいたしますと。で、タクシーやってから更新してねえんだ俺。いろいろと。あのね、さっきおズボさんに言われたけど、SNS ってね、俺向いてないのかもしれない。あの、ちょろっとこうね、毎日なんかね、ちょっとした鼻くそみたいなことでもうつぶやける人が強いっていうね。ここだね。俺全然つぶやかないもんね。ああ、やらんといかんなって思って一日が終わっていくから、なんとかせにゃいかんと。2024年は、ちょっと SNS に、なんか、感覚的に一緒にいられる SNS を使いこなせる自分になりたいですと。こんな感じでございますね。また16日お会いしましょう。この番組はインリアリティザドリーム。インリアリティザドリーム？ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。トムでした。高橋智明でした。またおね。バイバイ。